とこ
西のジャイラジオ。今回もですね、東さん来てくれなかったんですよね。なんかとても忙しいみたいで、
連続いないわ。
いやね、ちょくちょくね欠席されるんですよ、東さん。僕が暇なもので。
いやねえ、もうとりあえずは鍵開けてくれるのが東さんだって聞いてたんで、開けてこないのみたいな。
はい、僕は開けちゃいました。ごめんなさい。というわけで、早速始めていきたいと思いますが、今日も、前回に、今日の、チュキ西さん言いにくいな。はい、じゃあ、チュキさんがどうぞ。
今日会ったことなんですけどもね、
はい、
家出るとき雨降ってなかったんですよね。
おお、はいはいはい、
出た瞬間雨が降ってきたんですよね。駅に着いたら雨止んだんですよね。おかしいな。
それ雨男ですね。
おかしいな。
と思うんですけどね、ゲームセンターゲームやってるんですよね、ダンスゲームをね。でね、あのゲームって100円ワンコインで2曲踊れるんですよ。で、もう2012年から
むしろ100円にびっくりしました。あれなんか1回200円ぐらいするんだと思ってました。
最初ね、最初出た頃は200円だったんですけどね。で1年半年ぐらいしてから100円に下がりしたんですけど、ボーリングセンターです。
あ、はいはいはい、
あるじゃないですか、日本全国にね、あそこの中のゲームセンターで、まあ、1ヶ月に1回ゲリライベントっていうのをやってまして、その時に行くと100円入れるとなんと2回プレイできるっていうね、ゲリライベントやってたりするんですよ。はい、で、まあ、この近くで、大阪とか梅田で行くと梅田のラウンド1があるんですけどね、
はいはいはい、
あそこも、あのゲーム機が日本で唯一4台並んでるんですよ。
あそこそんな並んでましたかね。
そうなんですよ。で、結構あのゲームやってる、あのゲームの愛好家たちがね、あそこでプレイされてるんですけどね。
じゃあ、あれですか、ゲリライベントが始まったらなんかもう SNS で流れてくるんですか。始まりましたとか、
ね、ツイッターで明日やりますとか、ラウンド1の公式のアカウントがつぶやいてくれるんですよ。
あ、やっぱり告知はあるんですね。
そうそうそうそう。で、今まで告知なかった、去年までなかったんですよ。で、なかったがために全然お客さんが多分来なかったんですよね。
それは気づかないですね。
そうそうそうそうそう。で、それは反省したのか、今年からつぶやくようになったんですよ。
ほう。
で、日本全国の各地でそのゲリライベントやってて、ダンスゲームもあれば DDR もあれば、まあ、他のゲーム機、なんか の情報もつぶやいてるんで、チェックされるといいかもしれないですね。
なんか回し物みたいですけど、チェックします。
で今週の月火水と3日間ですね、宝塚のラウンド1で100円入れると3回プレイできるとい
けない。うわー、集まりそう。
これはいかねばと思って、こう収録終わったら行こうかな。収録って言っちゃいかんな。
最近なんか見てると皆さんうまいですね。
うまいですね。もうすごいですよ。
なんか最近西さんがなんかね踊ってるの見て、うん、ほーと思ってたら、いや違う人が踊っててもうまいんですよ。
そうです。僕なんかもう足元にも及ばないですよ。
あ、そうなんですか。
いや、もう全然ダメです。案外ジュシさんやったらうまいかもしれないですよ。
いや、私運動神経ないんで。
梅田のロフトの前のゲームセンターですね。あそこが日本で唯一お外でダンスできる。
そうなんですよね。
なんですよ。
で、結構感心されてる方が周りにずらーっと並んでて、
そうそうそう、
あれもね、いい感じの風物詩になってんだなと。
いやね、昔あそこ、昔っていうかもう16年前からあそこ DDR ダンスレボリューションの聖地になってて、お外にDDR が置いてあったんですよ。
ありました、ありました、
うん、で DDR パフォーマーさんが土日にパフォーマンスしてギャラリーがドワーって来るっていうね、っていう、うん、お店だったんですけど、それが新たにダンスエボリューションがやってきてね、でダンエボと DDR でこの相乗効果でギャラリーがいっぱいできるっていう。
そう、あそこ DDR って今なんか壊れちゃったんですかね。
実は ここだけの話、まあ、ここだけじゃないですけど、11月末に警察からの指導があって、ゲームセンターの外にゲーム置いちゃダメだという指導があって、店舗の外に置いてあったゲーム機を全部あの店舗内に収納したんですよ。
それでなんかあの人だけが今外に出てダンスしてる、
そうそう、
微妙な状態になって
る。で DDR が今あの、ガラス張りのなんだっけ、 外に面したガラスのところのまんまに置いてあって、外からこう見える状態になってるんですよ。
それでだったんですか。いや、しばらくなんか確かに11月の終わりぐらいに、ね、なんかあの紙貼ってあって、
そうそうそうそう、
使えない状態になってて、は
い、で一時あのゲームセンターの奥の方にね収納してたんですけど、はいはいはい、あの先週末にそのガラスの前にこう移動されて、
そうかそうか、いやてっきりあれ壊れたんだと思ってました。
そういうね裏事情がね。
確かに人がものすごく危なかったな。
またでもね、
殺人とか。
でもね、16年間それ続けてるんですよ。
あ、じゃあなんか通報かなんかあったんですかね。
いや、あのね、まあ、通報があったわけではないんですよ。うん、まあいろいろありまして。
まあいろいろあったんですね。
まあ後でじっくり話してる
から。いや、すいませんすいません。いや、もういつもなんかあのドットルの見るの好きだったんで。
はい。いや、まあまあ、行ったら大体踊ってますんで。
なんかあの純駆動で本買って、うん、それで、ね、前でなんか見ると踊ってるんですよね。おーすげえ。
はい、今度一緒にやりましょう。
あ、遠慮しときます
。アジャイルラジオ、この時間は IT 牛舎を応援、デベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会の協力でお送りいたします。
今日はチキさんの、お仕事の話をいろいろ伺ってみたいと思います。あのアジャイルラジオでは、あの西東ピアでは、あの今年1年ですね、あのいろんな方の、お仕事の、具体的なお話を聞いてそれをシェアしたいと思ってまして、うん、まあ、いろんな方からあの具体的な お仕事の内容をお伺いしてるんですが、担当直入に聞きますけど、お仕事何してます？
多分ね、うん、あのアジャイルラジオで出てきた今までの方と全然毛色が違いますよ。
お、なるほど。
ね、
はい、
まあ、あの分かりやすく言うとバズワードを集める仕事をしてました。
おえっ、ー、とそれあじゃあごめんなさいね、まず、入社からいきましょうか、
はい、
入社いつぐらいやったんですかね。
私は96年入社です。
はいはい、いくつで入社されました。
24です。
あ、20、あ、大学出てですね。はい、
で、
あ、そうそう、
しばらく
僕同じ
年ですよね。
1971年生まれですよね。そうそうそう、はいはい、
でなんかちょうどね、まあ、96年なんで Windows95 が出て Windows32API だ、これからは GUI だ、まあまあすんで 3.1 とかもあったんですけど、
96年ってあの就職氷河期時代じゃなかったでしたっけ。
そうなんですよ。
ですよね。
でなんかもうあの私名古屋にいたんですけども、
うんうん、
で就職で受けに来るときに、
はい、
こんなこと言ったら怒られるんですけどね、あのいっぱいブルーシートがあって、うわすっげえ発展してる都市だって。違う違う、震災だ震災
って。ブルーシートが貼ってあったら新あの発展してるってどういう意味ですか。
いや、工事いっぱいやってるんで、
うん、
あーなんか都市化すげえやーと思ってたら、何のことはない、震災で建て直してたとか。
そうそうそう、95年に大地震がありましたからね。はい、
でそれが終わってその次の年が就職活動を始めたもんで、はいはい、
うん、
もう4ヶ月経ってると名古屋とかもうほとんど震災忘れてるん
です。あ、そまあ当然ですよね。うん、
で恥ずかしい話、自分の家も傾いて、大阪の家傾いちゃって建て直したんですけど。
あ、そうなんだ。
家帰ってくると建て直してるから、
うん、
震災だって分かるんですけど、
はいはいはい、
名古屋からあの就職活動に来るときには、
うんうん、
でも大阪の家帰る時ももうその頃ほぼ復興終わってたんで、大阪は、
う
ん、
そうですそうです、
の南、まあ、大阪の南の方に住んでるので、
はいはいはい、
で今日神戸好きや、
うんうん、
今から考えるとレスレなこと思ってました。
まあそうですね、はい。ね、で最初は、大阪、名古屋から大阪の会社に就職されたんですね。
あ、いや、大学は名古屋だったって言ったけ
ど、ああ、で大阪帰ってきて、大阪の IT 系の会社に就職されたと。
そうそう。
で最初はどういうお仕事されてたんですか？
で最初は本当にガリガリ開発で、
もう、はい、
Windows の API とか使って、あとあの通信系のプログラムとか書いてました。
え、ちょっと待ってください。あ、96年やから Windows95
になるんですね。そうそうそうそう。
はいはいはい。
なんかちょうどね、GUI 作りとかが流行って。
あー、Visual Studio 4.0 の時代ですかね。
あ、ちょっと、そうですね。で、6が出るとかで。
はい。
で、なんかあの、ね、VB4.0、これ結構ええでーっていう話になって。
あ、はいはい。
もうね、昔の VB とかってなんか本当にね、単になんかあの、紙芝居作るためにどっちかと使ってた感じなんか。
あ、そうですね、
これ業務アプリいけるやんとか言ってて、うん、まあただ実際その頃は私 C でかい、C プラで書いとったんですけどね。
ああ、そうなんですか。はいはい。ビジュアル C プラプラ、
そうそうそうそう、はい、で、あのコムコンポーネントとかって、アクティブ X とか作る。
ああ、はいはい。あ、懐かしいな、アクティブ X。 はい。
あ、でちょっとあれですね、あの入社から先飛んじゃいましたけど、うん、まあ、入社しばらくね、そういう自由系のプログラム作っててね、
はい。
で、まあ、あの頃当然ね、モジュール化モジュール化というか流行ってて、今度じゃあ次コンポーネント化でインターフェース設計だとかいう話になって、
はい、
あ、これでね、コンポーネント組み合わせたらね、プログラムが楽にできるよ、ね、あのね、ソフトウェアファクトリーとかなんかね、そんなこと言ってましたけど、
はいはい、そうですね。
で、ちょっとそっち側をしばらく、
はい、
でそのあたりからですかね、バズワード言ったらおかしいですけども、とりあえずはね、流行りの言葉で、これを実際にね、うん、あの現場とかお客様に提供できないかって調べて検証して、はいはい、持っていくような仕事をずっと続けてますね。
具体的にどういうキーワードですか？なんかおはあの当たり障りのないところで。
いや、もう本当に皆さんがよく知ってるような、もうね、あのコンポーネント化だって言ったら、
そ
のコンポーネント、
あ、
じゃあこれ実際にこうやってこうやってこうやって使うんです、
はいはい、なるほどなるほど。
これからはアジャイルだって言ったら、じゃあアジャイルはこうやってこうやってこうやって実装します。
なるほど。その、
はいはいはい、
あの流行りのキーワードを具体的にどうするかっていう手順を考えて、それをお客様に提案すると。
そうですね、まあ、お客様にというか、まずあの社内に持ってって、
はい、
でそれをお客様に提案するときについてて、こんなもんですわ。
ああ、はいはい。ああ、なるほどなるほど。へえ。その仕事を何年ぐらいされてるんですか？
なんでも、
要はあれですよね、開発をするんじゃなくて、開発のプロセスとか具体的な手法を考えるお仕事なんですよね。
そうですね。で、これで今後こんなのがなっていくよとか、
はい、
で今度これが流行っていくねとか、
うんうん、
そういうのを考えて
勉
強して説明するようなのを、なんか入ってからずっとやってますね。
もうずっとですか、入ってから？
そうなんですよ。
あ、そうなんですか。へえ、すごいな。
大体なんか変わるんですけどね、うん、なんか私は何の因果かずっと。
まあ、あれですよね。でもその仕事って、あの常に最先端を追い続けないといけないですよね。
まあ、だからこそいろんな勉強会でいろんな話聞くんですけどね、
う
ん、
すっごい大変ですよね。インプット大量にしないと追いつかないですよね。
そうですね。
そのお仕事で、あの一番良かったことって何ですか？
やはりなんかですね、あのいろいろエッチな人とお知り合いになれることですかね、うんうんうん、常にいろんな人にいろんな新しい話聞かないとどんどん置いてかれちゃうんで、
はいはい、じゃあ逆に一番辛かったこと。
一番辛かったことってやっぱりなんかついてくるのがしんどいですね。
それずっと辛いじゃないですか。
なんかもう最近なんかもう泣きそうになったのは、あの、
はい、
機械学習とかあの辺のが出てきた時に、最初ハドゥープとかで機械学習が出てきた時に、あの、
はいはい、
まあ、剣論はちょっとまた違いますけど、あのともかく機械学習のあのもうね、うにょうにょインテグラル見た瞬間もう、もう3ページ開いた瞬間、いやもうあの最初剣論が出てきた時も、うわーこれは分からんと思いましたけど、機械学習を見た時も、ああこれはこれをちょっとうちで商売するのはなんか違うね。いや別に機械学習のモジュール作るわけじゃないんでね、はいはい、利用する側だからですけど、理論まで知って商売するのはこれはきついなと。
へえ。
とかいうのはちょっとあの開いて寝てしまうことがあるっていうのはちょっと一番つら
い。いや、開いて寝るのはね、よくわかるんですよ。あの最近、あ、僕もあのずっと、ソフトハウスやったんですけど、あの何年か前に転職してチップメーカー行ったんですけど、本当にね、本当にあの英語に触る頻度が高くなって、
うわ
もう眠たい、つらい。解読するのがすごい大変で、うん、でそれをね、 翻訳してノートに書いて覚えるっていうのをずっとやってましたけどね。辛いですね。
辛いですね。もう本当に、いやもうやはりこういう仕事なんで、どっちかというと圧倒的に英語が多くて。
そうですね、うん、だって最先端って本当 IT 系の最先端って英語ですもんね。英語っていうかアメリカですもんね。特にマイクロソフト系なんか英語じゃないですか。
最近もね、なんか日本語も機械翻訳が増えてきちゃって、
うん、
まあ、ただあれなんですよね、まだ最近はなんかだいぶウェブの記事がまともになってきて、ちょっとマシになってきました
から、ね、日本ですか。
あ、日本もアメリカも、なんかほんの 3,4 年前までは結構ね、書籍はちゃんと書いてあるけど、ウェブの記事ってなんかざっとしか書いてなくて、はい、なんか英文もなんかこれ誰かチェックしたのかような英文で、何書いたのか分からん、お前は何が言いたいんだ。
それね、この間痛感したんですけど、社内で使ってるレッドマインがあって、それに新しいプラグイン、なんだっけ、チケットじゃないわ、ストーリータスクプラグインがあるんですよ。でそれを入れようと思って、で入れようと思ったら、まずレッドマインが古すぎて古すぎて入らないと。でレッドマインでバージョンを上げようと、でバージョンを上げようとすると、あのツールとこのツールとそのツールがプラグインがあって、そのプラグインを一緒に上げないといけなくて、
うん、
でもう本当にねめっちゃ苦労したでしょうがないから、もう一個別のサーバー立てて、そこで古いバージョンインストールして、同じ状況を作ってから新しいやつを入れるのを何回も試して、ほんで本番でやってそれ1ヶ月ぐらい変わったんですよ。でそれでレッドマイン系の英語とか日本語とかのブログを散々見たんですけど、技術者の技術系のブログって自分の課題のことしか書いてないんですよ。その派生のことを書いてなかったりとか、ちょっと古いバージョンと新しいバージョンとで全然中身が違うから全然使えない。
そうなんですよね
自分が欲しいこの情報がないんですよね、本当に。
どっちかというと、なんかあれ見るとなんか日本人の方がしっかり書くんですよね。
あ、そうなんですか。海外の方のブログあんまり見てないんですよね。
なんかまさしく同じ感想なんですよ、海外の方のブログって、うん、君は本当にそれが好きだったんだねと。でも僕知りたいのはその周辺も知りたい、
うん、分かる。キーワード引っかかるからつい見ちゃうんですよね
そのキーワードしか書いてない。
そうそう、読んだら欲しい情報は書いてないってよくある話ですよね。
で最後の授業とかでね、ちらっとバージョンの違いでね、修正するのが大変だったぜ、俺それが知りたい
そこが聞きたいのにみたいなね。
結構なんか日本人の開発者の方はね、皆さんなんか、うん、だったんでこうやって僕を組み合わせたぐらいまで書いてくれてるんで、
はいはいは
い、いや大変だったぜしか書いてないから、うん、いやだから大変なのがあるかもしれない、
まあ、そこが日本人の几帳面の性格のね表れかもしれないですね。
うん、あとなんか検索してるとよくブログというよりか Q&A サイトが、
ああそうそうそう、
日本人は割と検証してから答える方結構いらっしゃるんですけど、結構海外のやつってだからよく社内 QA とかもやってたりするんで、はい、QA ってごめんなさい、クオリティアシリなんじゃなくて
Q&A
をやってるんですけど、でそこでね、日本語ないから英語で調べるんですけど、うん、やった引っかかった見つかったぜと思ったら、よくよく読んでみると、うん、こうやったらいけると俺は思うぜって書いてあって、本当に俺が思うだけで全く検証してないとか
ありますね、そういうの。日本の方だと確かにちゃんと考えて書いてるんですよね。あ、日本ってだから間違うと突っ込まれるから嫌だっていう、そういう考えがあるんですよね。で欧米とかやとすごくフランクに書けるんですよ。なっていうかこう文化の違いみたいな、
あですよね、
あるんかなって気はしてたんですけどね。
うーん、あれもあれで結構ね、何かコメントがつくからありがたいのありがたいですけどね。
あ、
最低限なんか前に進んでいいのかどうか
って いやもうちょっとなんか身のある情報が、いやツイッターとかフェイスブックとかブログとかでもなんかこうレスポンス欲しい時あるじゃないですか。
うんうんうん、
でもうちょっとこう的確な答えが欲しいのに全然違う答えとか来たらムカッとなら使えねえよそれって
ね、なんかありがた迷惑ったら、
そうそうそうそう
違う方向で話進めていく
そうそうそう本当にね困ったっていうのはよくありますね。うん、僕もあれですよ、ブログ書くときは、あ、僕ねブログ書くとき注意することがあるんですよ。
ほうほう、
ね、最近止まっちゃってるんですけどねブログ書くときはかなり注意してることがあって、 あの困ってる人が見たがるような内容にするというのをあの心がけてるんですよ。でそれは一つはあの読者を増やすっていうビューを増やす稼ぐっていうのがあって、うん、あの大体ね技術系のブログとか見てるとみんなねコメあの文章しか書かないんですよ。でかつプログラム一行二行を書いて分からんやつは自分で勉強せみたいなね、なんかすごいあのなんていうかできへんやつはダメみたいな、そういうあのできないやつお断り的な、うん、結構あるんですけど、うん、あの僕ねあの IS01 って知ってます？シャープのアンドロイドの、スマートフォン、
あのメガネケース、
あそうそうそうメガネケースあれ持ってたんですよ、うん、であれのなんだっけなあの2.0 だっけなバージョンアップの、やるのが結構流行ってたんですよ、
うんうん、
でめっちゃ必死に頑張ってめっちゃ必死にいろいろ調べてバージョンアップの方法を得得してバージョンアップできたんですよ、
うんうん、
でそれをこう、こうやって失敗したああやってやったらうまくいったみたいな手間すきをずっとブログに書いてて、
うんうん、
で事細かにね説明書いてあの写真付きでアップしてたんですよ。そしたら、うんうん、あのやっぱりね初心者っているんですよね、あの、うん、CD って何ですかとかあのなんかなんだっけな
ディスクですかそれともチェンジディレクトリーですか
ファイルのプロパティってあるじゃないですか、
はい、
あれがね結構みんな引っかかってたみたい、あの リードとライト属性が分かんないみたいなね、
うん、
それが結構質問で何回か来てましたが、でも、そうやって細かく書いてたら結構ビューがビョーって伸びてましたね
それ以来ですねまあでも確かに綺麗に表とかつけると来ますよね。なんか
めちゃくるめちゃくる、
いまだに私のブログで一番来るのがなんか恥ずかしい話ですけど、うん、なんかあの SQL サーバーの、
はい、
プロトコルごとにセット語がつくんですけど、
うんうんうん、
でそこの一番並べてどのようなあのプロトコルが流れたかという表を書いてるのが一番いまだにアクセスがあって、
あだからあのみんな困るんですよそれ。
きっとね、接続混ぜるやつ、意外に困るんですね。
そうそう、みんな困るやつを開けておくとアカウント数がボーッと上がるから、それであのアフィリエイトがね
あ、貼っとけばよかったアフィリエイト
ね、あのブログってどこのブログ使ってあります？
いや、ワンコマのブログなんだ、そんなのないんです
よ、ね、あ、ないのか、ワンコマのブログ、ワンコマのその、どこのサービス使ってるの？
多分あれはドットテクストで自前サーバーかな。
あ、自前サーバーか。僕あれですよ、あの、うん、Google の Google ドック使ってるんですよ。
おお。
Google があのアドセンスとこう一体型になってるんでね。いい感じで。でも最近全然更新してないな。
アドセンスってあれ全然話変わりますけど、はいはい、あの広告って制御できるんですか？
あの入れる箇所を指定できるんですよ。一番上と一番下だけとかね。で横に入れるか入れないかとか、で広告の種類も指定できるんです。アダルト入れるかとか、どこのメーカー選択しますかみたいな、ある程度の制御ができます。
なるほど。いや、あとはねアドセンスからやってくるね某人気会社ね、量販店とか、うん、いつも雰囲気あったの美少女の漫画で、俺そんなの踏んでない
買ってるんでしょ
買ってるあのところで足ついたらなんかずっとなんかオファーされそうで、怖くて怖くて、
うん、僕なんかあれですよ、会社であの機器買うじゃないですか、あの実験用の機材とかね、それがねいつもね出てくる
いいじゃねえか、
もういらねえよこんなんって思いながら、
いやもうなんかまだね会社だとね、うん、まだあれですけど、
はい、
家でね年頃の娘がお父さん何見てんの、いやいやこれ勝手に娘どうだっけ
大変ですね。
ね、割となんか開発者の方でもエッチな方って割とね、はい、深夜系アニメが好きな方が多いのか、そっち系のなんかと書いてると一度そういうページ読むとずっと後から宣伝がそんなばっかになっちゃって
まあそれは職業病なんで仕方ないですね
いやだから会社の人は分かってくるんですよね、ああ、うん、チェキさんあれは仕事だそうかな、フェイスブック、うん、これも仕事
アジャイルラジオ。
あのずっと社内にいらっしゃるんですか？
ほとんどそうです、
ね、外回りとかはせずに、であと勉強会とか情報収集とかってそれはあの業務時間内でしないんですか？
それはまあ、あの仕事とはまた別なんでね、 で仕事時間にやっちゃうとそれは仕事のもんだから外に出せなくなっちゃうしね。
いや、なんだっけ、そういうね、お仕事でバズワード集めてそれを具体化するっていう、その過程において、まあ、いろんなエッジの尖った方と会ったりとかそういうことはなさらないんですか？
あ、それはまあ、会社で会うのはまた別にはありません。
ただ基本は会社じゃないでお仕事されてる感じなん
ですか？そうです。
出張とかないんですか？
あ、それはありますけどね。なんかやっぱり
出張っていうかわざわざ会いに行くパターンですよね。
そうです、そうです。
いいな
ね、東京に行かないとですけどね、まあ、最近ちょっとね管理職になっちゃったから、うん、もうできるだけ若いやつに行ってもらうようにはしてますけどね。
管理職に なって その、そういったお仕事の部署があってその管理職なんですか？
そうそうそうそう。
なんかでも具体的にもう手は動かしてない感じなんですか？
あ、でもだからまあプレイングマネージャーですね。いいか悪いか置いといて。
あー、チーム何人ぐらいいらっしゃるんです？プロジェクトチームって
結構なんか増えたり減ったりはしますね、うん、まあ、ちょっと具体的な人数はあれなんですけど、
うんうんうん、両手で数えれる、両手が足りるか足りないかぐらい。
あ、まあまあまあ、大体ね、イノベーションのとこなんでそれぐらいかな。
あ、でも、あ、そうなんだ。へえ、なんか具体的な業務内容があんまし思いつかないな。まあ、キーワードがあってそれに対するまあ、仕事のやり方とか何とかを開発して、実際に自分たちやってみて、それを提案する感じなんですか？
そうですね。なんか
イメージとしてはプログラマーよりもパワポとお友達みたいな。
そうそうそうそう、私自身は、
うんうん、
まあ結構いろんなところでね、炎上してるところに入ってプログラムとか組むとかはするんですけど、はい、どっちかというとね、その辺の管理職とかプロマネ捕まえてきて、いや本当これ使ったらいいと思うよ、うん、でなんか応援するよって、なんか下とかなんかそういうのをやってますね。
それによってどんな成果があるんですかね？
やはりなんかね、なかなか日頃業務やってるとね、新しいこととか提案しづらいんで、
うん、
でまあ、ほっとくとどんどん、ね、お客さんとしても新しいの持ってきてくんないとかになるんで。
ああ、そういうのに使うのか。あ、なるほどね。なんかすごく、業務内容がね、あまりイメージできない。
例えばなんかアジャイルとか適用するって言ってもなんか、はい、ね、自分が人柱になるのを皆さん怖がるんで、うん、じゃあなんか知ってるやつ誰か連れてこいって思って。
あ、まあ、そうかそうか、それトレーニング的なことする
か。そうそうそう、なんか結構教育も多いですよ。
うんうん、そっか、なんかやってみたいな。
そうですよ。
まあでもそのものづくりっていうその達成感とか楽しさはちょっと
そうですね、
そこはやっぱり、ね、そこはちょっと遠のいてるかもしれないですね。
なんかちょっとメンバーにもなんかね、自分のね、友達とかそういうの自慢してくるとちょっとなんかへこむのがいるんで、いや、お前エッチなことやってやからもっと自信持てとかいうようなことはよく言ってますね。
そうですね。ものづくりしてるとね、ものが見えますからね、
うん、
で手で触ってこう自慢できるものができてね、とはいえそういったもの目に見えるものっていうのは実は目に見えないものの上に成り立ってるってね。でその目に見えないものを作るっていうか、その仕組みを作ってるようなのが、まあ、ちくちゃんがやってるようなことですよね。
そうそうそう、う
ん、とても素晴らしいお仕事。
いや、心の一方の意見ありがとうございます。
てなわけで、まあ、そうそうお時間になりましたんで、いろいろな楽しい話どうもありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございました。
めっちゃ脱線しまくった。
チュキと
西のアジャイルラジオ、また次回。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アジャイルラジオ、この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西文化会、 IT 技術者を応援ディベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。
誰か僕を呼んでる、だけど僕は知らない、そんなこと果てのないこの広大な地を越えて、あの空にはまっ白い雲をつかみよう。
Develop Develop
これほど